皆さんは自分の糖尿病のタイプまで知っていますか？糖尿病というのは広い意味で使われていますが、糖尿病はタイプ分けされています。わざわざタイプ分けしているのには理由があります。その理由の一つはタイプによって治療法が違うからです。最もありふれたタイプは2型糖尿病です。糖尿病といえばまずは2型糖尿病を思い浮かべるのですが、調べてみると違うタイプの糖尿病だったということがあります。2型糖尿病にそっくりなのに違うタイプの糖尿病があります。甘助進行1型糖尿病というタイプです。そっくりだから見分けなくてよいとはなりません。自分の糖尿病のタイプを知らないと良い血糖値にするのは難しいです。今回はそうならないために甘助進行1型糖尿病について分かりやすく説明します。糖尿病のタイプいくつ知っていますか？2型糖尿病にそっくりだけど違う甘助進行1型糖尿病とは、甘助進行1型糖尿病だとわざわざ見分ける必要があるの？どうやって甘助進行1型糖尿病だと診断するの？甘助進行1型糖尿病と知るための検査項目とは、自分でどれくらいインスリンを作れるのか知る方法は、甘助進行1型糖尿病と言われたらその後どうなるの？の順にお話しします。同じ糖尿病という名前がついているのですが、糖尿病にはいくつかタイプがあります。いやいや、糖尿病って診断がついているのでそれだけでしょと思われますよね。そうなんです。まず糖尿病という診断をします。その次に糖尿病の中でどのタイプなのか診断します。糖尿病のタイプはまず大きく4つに分けます。1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病の4つです。それぞれ説明します。1型糖尿病はこのように定義されています。体内でインスリンを分泌する唯一の細胞である水 β 細胞が何らかの理由により破壊され、インスリン分泌が枯渇して発症する糖尿病です。難しい言葉が多いので解説します。体の真ん中あたりにある膵臓という臓器には、消化酵素を腸に向けて出す働きと、ホルモンを作って血の中に送る働きがあります。血の中に送るホルモンには何種類かありますが、その一つがインスリンです。インスリンを作る細胞は β 細胞という名前で呼ばれています。この β 細胞は膵臓の中にポツポツあるのではなくて、島のように集まっています。この島は膵臓の島と書いて膵島と呼ばれており、主に血糖調整に関わっています。膵島は主に α 細胞と β 細胞の2つのタイプの細胞から構成されています。 α 細胞はグルカゴンというホルモンを分泌し、血糖値を上げる働きがあります。一方、今回説明する β 細胞はインスリンというホルモンを分泌し、血糖値を下げる働きがあります。この β 細胞が何らかの理由により破壊されて、インスリン分泌ができなくなるせいで起こるのが1型糖尿病です。インスリンを作る工場が壊される病気という表現が分かりやすいかもしれません。次に2型糖尿病について説明します。2型糖尿病はインスリン作用の不足をきたし、血糖値が高い状態が続く病気です。血糖値を下げるインスリンが作られなくなる、あるいはインスリンの効きが悪いせいでインスリンが不足してしまうために血糖値が高い状態が続いてしまいます。難しいですね。血糖値が高い状態が続くというのは分かりますが、インスリンが作られなくなる、不足するっていうのはさっき出てきた1型糖尿病と似ていますね。そうなんです。似ているので見分けるのが難しいことがあります。次に妊娠糖尿病です。お腹の中の赤ちゃんは大人以上に高血糖に弱いです。ですので大人が平気なくらいの少し血糖値が高い状態でも悪い影響が出てしまいます。妊娠中だけは少しの高血糖でも赤ちゃんを守るために治療を受けた方が良いです。 妊娠中に血糖値が少しでも高いと妊娠糖尿病という名前をつけています。妊娠中は皆さん一度は血糖値を測ることになっていますので、医療機関を受診していれば見つかるはずです。妊娠糖尿病に関しては別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。最後にその他の糖尿病です。その他なんであまり知らなくて良いわけではないんです。というのが、先ほど出てきた2型糖尿病はこのその他の糖尿病じゃないというのを調べてから診断する病気だからです。1型糖尿病でもその他の糖尿病でもないし、妊娠糖尿病でもない、だから2型糖尿病だねとなります。その他というくらいなので種類は多いのですが、遺伝子異常が判明しているもの、あるいは他の疾患や条件によるものがこのその他の糖尿病に含まれます。遺伝子異常というのは、例えばミトコンドリアという部分に遺伝子異常があるミトコンドリア糖尿病と言われるようなものです。この遺伝子異常は血のつながった人のうち誰がいつ頃どんな糖尿病になったという情報から推測して診断を進めていきます。他の疾患というのは膵臓、内分泌、肝臓、感染症などです。インスリンの工場がある膵臓がダメージを受ける膵炎になったせいで血糖値が上がるというような場合です。また他の病気に対する治療に用いる薬の副作用で血糖値が上がってしまうこともあります。他の病気というのは血糖値を測るだけでは見つかりません。すでに診断を受けている病気について聞いたり、お腹の超音波の検査をしたりすることで初めてわかります。基本はこの4つのタイプなのですが、組み合わさることもあります。1型糖尿病もあるし肝臓の病気もある場合、1型糖尿病プラス肝疾患型の糖尿病となります。2型糖尿病もあるし他の病気の薬を使っていて血糖値が上がる場合は2型糖尿病プラス薬剤性糖尿病となります。このチャプターのまとめです。糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病の4つのタイプにまず分けます。1型糖尿病について詳しく説明します。1型糖尿病は分かりやすく言うと、インスリンを作る工場が壊される病気でしたね。同じ1型糖尿病でもその進行の速さによってさらに3つのタイプに分かれます。3つのタイプというのは、急性発症1型糖尿病、激症1型糖尿病、そして今回メインでお話しする甘助進行1型糖尿病です。この分け方は病気の進行のスピードで分かれています。厳密に言うと、インスリンを作る工場が壊されるまでの時間の長さによって分かれているのですが、それは自分では分かりません。工場が壊され始めるのや壊されているかどうかは検査しないとわからないので、症状の出方で分けます。血糖値が高いことによる症状が出始めてからケトーシスという状態になるまでの期間が診断には使われます。血糖値が高いことによる症状は、口が乾く、たくさん水を飲む、たくさん尿が出るという症状です。この症状に関しては別に詳しく解説しているので、そちらもご覧ください。1型糖尿病だとインスリンの不足によりこのような症状がだんだん強くなっていきます。そしてケトーシスになります。ケトーシスというのはインスリンや糖が足りなくなった時に起こる状態です。インスリンと糖の両方が揃っていないと糖を利用できなくなってしまうので、代わりに油を燃やすようになります。その程度が激しいと油が燃えた後に出てくるケトン体という物質が血の中に溜まってきます。溜まってくるとケトーシスや、より危ないケトアシドーシスという状態になります。症状としては、疲れやすさ、食欲が落ちる、吐き気、嘔吐、お腹の痛みなどが出てきます。 1型糖尿病はインスリンを作る工場が破壊されていくので、放置しているとインスリンが足りないせいでケトーシスという状態になります。このケトーシスになるまでの速さでタイプ分けしています。3つの1型糖尿病がどれくらいの期間でケトーシスになるか紹介します。進行が早い順に紹介すると、一番早いのが激症1型糖尿病と呼ばれるタイプです。高血糖による症状が出だしてからだいたい1週間くらいでケトーシスという状態になります。2番目に早いのが急性発症1型糖尿病です。激症ほどは早くないのですが、高血糖による症状が出始めてから3ヶ月以内にケトーシスやケトアシドーシスになります。3番目、一番進行がゆっくりなのが甘助進行1型糖尿病です。糖尿病と診断されて少なくとも3ヶ月以上かけてインスリンが作られなくなります。3ヶ月というのは一番短い場合で、通常6ヶ月以上かかりますし、何年もかけて10年以上かけて非常にゆっくり進行することもあります。最終的にはインスリンを作る工場が破壊されてしまいますが、途中の場合は検査をしてもインスリンがまだ自分で作られているという結果になります。インスリンがまだ作られてはいるけれど、作るのがやや少ない、進行もゆっくりとなると2型糖尿病と見分けがつきにくいです。このチャプターのまとめです。1型糖尿病は進行のスピードによって3つに分けられ、最もゆっくり進行する甘助進行1型糖尿病は2型糖尿病との見分けがつきにくいです。2型糖尿病と甘助進行1型糖尿病がそっくりなら、別にわざわざ分ける必要なんてあるの？という疑問が湧きますよね。これは大切なポイントです。2型糖尿病と甘助進行1型糖尿病は分けておかないと困ることがあります。一番は、甘助進行1型糖尿病は結局最後にはインスリンが作られない状態になってしまうということです。甘助進行1型糖尿病を知らないとどうなるでしょうか。甘助にしか進行しないので、最初のうちは検査をしてもインスリンがまだ作られているという結果なので、食事と運動と飲み薬で治療しておけば良いかとなります。そうしてもすぐに困ることは出てきません。しかしインスリンを作る力はゆっくりながら落ちていきます。血糖値を下げるためのホルモンはインスリンだけなので、作られなくなるとだんだん血糖値が上がっていきます。血糖値が上がった時に、甘助進行1型糖尿病だと知らずに治療していると、食べ過ぎたんじゃないか、運動が不足しているんじゃないか、飲み薬を増やさなければとなってしまいます。そのような治療をしても甘助進行1型糖尿病はそもそもインスリンが作られないので、うまく血糖値は下がりません。そのうちインスリンを外から補充するインスリン自己注射療法を行わないと危ない状態になります。この経過が3ヶ月なのか1年なのか10年なのか分かりませんが、インスリン療法をしないと危ない状態になるんです。これが分かっていれば、その進行の具合をこまめに確認することもできますし、進行をゆっくりするための糖尿病治療を行うこともできます。このチャプターのまとめです。甘助進行1型糖尿病と知っておくことで、検査を適切なタイミングで行い、その進行具合を見極めることができ、またタイプに合った糖尿病の治療を受けることができます。2型糖尿病とそっくりな甘助進行1型糖尿病、見分けるポイントがあります。それは、膵臓のインスリンを作る部分を破壊する自己抗体というのを検査で調べることです。抗体は病原体や他の異物にくっつくタンパク質です。病気にならない仕組みのうち重要な部分です。病原体を攻撃し体から排除するのに役立ちます。抗体を作る仕組みはうまくできているのですが、自分の体の組織や細胞に対する抗体ができてしまうことがあります。自分を攻撃するという意味で自己抗体と呼ばれます。1型糖尿病はインスリンを作る細胞を誤って敵とみなしてしまうタイプの自己抗体ができてしまうことが原因の一つです。 膵臓の中の島、膵島を攻撃するので難しい言葉で膵島関連自己抗体と言います。膵島関連自己抗体がどれくらいあるかは採血をすれば調べられます。膵島関連自己抗体には何種類かあります。グルタミン酸脱炭酸酵素抗体、その英語の頭文字を取って通称ギャド抗体という膵島関連自己抗体を調べるのが一般的です。他にも膵島細胞抗体、 IA2 抗体、亜鉛輸送単体8抗体、インスリン自己抗体があります。どこかの時点で膵島関連自己抗体が陽性であるというのは患者進行1型糖尿病の診断基準の必須項目の一つです。膵島関連自己抗体は急性発症1型糖尿病でも陽性になるので、患者進行1型糖尿病と診断するためにはもう2つ必須項目があります。2つ目の必須項目は原則として糖尿病の診断時、ケトーシスもしくはケトアシドーシスはなく、直ちには血糖値を下げるためにインスリンの治療が必要ないということです。ゆっくり進行するのでまだインスリンを作る工場の半分くらいは残っているよという段階で見つかることがあります。糖尿病の症状が出てその症状がひどくなってきたら病院に行こうとなるので、インスリンを作る力がなくなる前に病院で診断を受けられます。ですので直ちにインスリンを使って血糖値を下げないと危ないとはなりません。患者進行1型糖尿病の診断のための必須項目最後の3つ目は、経過とともにインスリン分泌能が患者に低下し、糖尿病の診断後3ヶ月を過ぎてからインスリン療法が必要になり、最終観察時点で内因性インスリン欠乏状態であるという項目です。ここでは急性発症1型糖尿病と分けるために3ヶ月を過ぎてからインスリン療法が必要となっています。また最終観察時点でインスリンが作られない状態であるというのは2型糖尿病と見分けるためです。この最終観察時点というのは3ヶ月以降であればいつでも良いのですが、10年後かもしれません。10年後にインスリンが全く作られなくなるまで待って初めて患者進行1型糖尿病と診断がつくのでは遅いので、この項目を満たさなくても患者進行1型糖尿病プロバブルとなります。プロバブルというのはありそうなやほぼ確実なのような意味です。このほぼ確実な状態で見つけておくかどうかが大切で、一番のポイントは膵島関連自己抗体を測定するかどうかです。3つの項目の全てを満たす場合を患者進行1型糖尿病デフィニットと呼びます。デフィニットは確実なという意味です。1番目と2番目だけならほぼ確実止まりですが、1、2、3番全てなら確実となります。この3項目をもとに患者進行1型糖尿病と診断します。このチャプターのまとめです。膵島関連自己抗体が陽性で糖尿病と診断されてすぐには血糖値を下げるためにはインスリン療法が不要で、インスリンを作る力が徐々に下がることを確かめることで患者進行1型糖尿病と診断します。糖尿病の検査といえば血糖値、ヘモグロビン A1C というイメージが強いと思います。患者進行1型糖尿病の場合は診断基準にもある膵島関連自己抗体が重要です。特にグルタミン酸脱炭酸酵素抗体、ギャド抗体を測ることが大切です。毎回の検査で測るわけではありません。通常糖尿病と分かってすぐに一度ギャド抗体を測定します。測定しないとどのタイプの糖尿病なのか判別できないからです。タイプによって今後の治療方針が大きく変わるのに、タイプを診断するための検査をしないのはもったいないです。またなぜか血糖コントロールが悪くなってきた、血糖値が上がってきたという場合も膵島関連自己抗体を測定します。糖尿病と言われている、2型糖尿病と思っている方でこれまで一度も膵島関連自己抗体を測定していないという場合は、 主治医に相談するか、血糖値が上がってきた時に測定してもらっても良いと思います。水糖関連自己抗体と合わせてインスリンを作る力が落ちているというのが分かれば診断できます。インスリンを作る力を知る方法は後で詳しく説明します。このチャプターのまとめです。水糖関連自己抗体、特に GAD 抗体の測定が甘女進行1型糖尿病と知るために必要です。診断基準にインスリンを作る力が落ちてくるという項目がありました。インスリンを作る力ってどうやったら知ることができるでしょうか。インスリンは血の中の糖を利用する、肝臓や筋肉や脂肪に預けるときに必要なホルモンです。ですのでインスリンが作られなくなってくると血糖値が上がったり、預けきれなかった糖が尿の中に捨てられます。その結果糖が蓄えられなくなり体重が落ちてきます。ですので血糖値が高くて体重も減ってきたとなると、インスリンを作る力が落ちてきている可能性があるぞと考えます。検査で見ることもできます。血の中のインスリンを測定するという方法があります。他にもインスリンが作られる時に出る副産物の C ペプチドという物質を測定しても良いです。インスリンや C ペプチドは血の検査をすると測定することができます。血の検査は直接見られる点が良い点です。ただ弱点があって、測るタイミングによってかなり結果が変わるという点です。血糖値が高い時にはインスリンもその副産物の C ペプチドもたくさん作られるはずなので、血の検査をすると高い数値になります。逆に血糖値が低い時、低血糖の場合にはインスリンを作ってしまうと低血糖がよりひどくなるので、インスリンを作るのが止まり、血の検査をするととても低い数値になります。低血糖とまではいかなくても、ご飯を食べる前は低めで、食べてすぐは高めになります。このように測るタイミングによってかなり異なるのが弱点です。血糖値と同時に測ることである程度は補正できますが、不十分なこともあります。この測るタイミングによって大きく変化するという弱点を補うのが、24時間のインスリンの作られた量を見るための尿検査です。インスリンの副産物である C ペプチドは尿の中にも出てきますので、尿の中にどれくらい含まれているかを調べることでもインスリンを作る力がわかります。24時間分の尿を貯めて、その中に C ペプチドがどれくらい含まれているか測定します。こちらの方が良い点はタイミングによって変化しない点です。尿の検査の弱点は、24時間分の全ての尿を貯めるのは大変ということ、尿の中にいる細菌によって C ペプチドが分解されてしまうことです。尿をトイレに出すのではなく、測定用の袋に入れてもらうのですが、つい忘れてトイレにしてしまうというのがよくあります。また膀胱炎などの病気があると C ペプチドが非常に低い値になってしまいます。それぞれ弱点はありますが、一般的には血の中のインスリンか C ペプチドを測定することが多いです。特に甘女進行1型糖尿病の診断や、インスリンを作る力がどれくらいなのか進行具合を調べるときには血の検査を行うことが多いです。このチャプターのまとめです。血の中のインスリン、C ペプチド、24時間尿を貯めて C ペプチドを測定することでインスリンを作る力がわかります。診断基準、検査項目などについて説明しましたが、そこまでして甘女進行1型糖尿病と診断がついたら、その後どうなるか説明します。まずその時点で血糖値がどれくらいコントロールできているのか、インスリンを作る力はどれくらい残っているのかを調べます。甘女進行1型糖尿病はゆっくり進行するので、最初に近い段階なのか最後に近い段階なのかで必要な治療が大きく異なります。最初に近い段階だとインスリンの治療が必要ない場合があります。食事も運動も特に見直さず、飲み薬もなしで血糖値が目標範囲に入るということもあります。逆に進行してきて最後に近い場合はインスリン治療が必要な方がほとんどです。ですのでどの段階なのかということをこまめに調べます。 年に数回はインスリンを作る力の現在値を知っておくようにします。薬を選ぶときはインスリン療法が基本になります。保険診療上は1型糖尿病の方に分類されているので、2型糖尿病用の飲み薬は使いにくいです。患者進行1型糖尿病の薬をどのように選ぶべきかを見るために日本で行われた研究がありますので紹介します。東京スタディという名前の研究で、患者進行1型糖尿病の治療で2型糖尿病用の飲み薬のスルホニル尿素薬という薬を使った場合とインスリン療法を行った場合を比べています。その結果、インスリン療法を行った場合の方が自分がインスリンを作る力が長持ちすることが分かりました。このことからもインスリン療法が基本となっています。インスリンは注射なので負担が大きいのですが、まだ軽いのにインスリン療法をお勧めするのはインスリンを作る力を長持ちさせるという面もあります。先ほどインスリンと比較したスルホニル尿素薬はダメだとしても、その他の2型糖尿病はどうなのという疑問も湧きますよね。これは明確な答えが出ていません。2型糖尿病の薬は他にもたくさんあるので、今後その中から患者進行1型糖尿病に使っても良い薬が出てくるかもしれません。このチャプターのまとめです。患者進行1型糖尿病と診断された場合、定期的にインスリンを作る力を検査で確認しつつ、基本的にインスリン療法を選択します。まとめです。糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病の4つのタイプにまず分けます。1型糖尿病は進行のスピードによってさらに3つに分けられ、最もゆっくり進行する患者進行1型糖尿病は2型糖尿病との見分けがつきにくいです。患者進行1型糖尿病と知っておくことで、適切な検査のタイミングで進行具合を調べることができたり、適切な治療を受けることができたりします。水痘関連自己抗体が陽性であること、糖尿病と診断されてすぐには血糖値を下げるためにインスリン療法が不要であること、インスリンを作る力が徐々に下がることを確かめることで患者進行1型糖尿病と診断します。水痘関連自己抗体、特にギャド抗体の測定が患者進行1型糖尿病と知るために必要です。血の中のインスリン、Cペプチド、24時間尿を溜めて Cペプチドを測定することでインスリンを作る力がわかります。患者進行1型糖尿病と診断された場合、定期的にインスリンを作る力を検査で確認しつつ、基本的にインスリン療法を選択します。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。